おはようございます。暑い中ようこそいらっしゃいました。今日は滝山博之さんによりますですね、なぜ伝道が好きかというお話をしていただきました。伝道が嫌いだという話を私がいたしまして、これまでのシリーズの中で嫌いだ好きだって話をいくつかやってるんですけども、伝道が好きだって話もしようと思ってたんです、はい、準備はしてたんですけども、今日滝山さんが来られるっていうことを知ったもんですから、これはもう彼に話してもらうのが私が話すよりよっぽどいいなと思って、それでまあ少しねお時間を差し上げて、なぜ伝道が好きかというお話を相当圧縮してお話しくださいました。90人ねこの秋には洗礼者が生まれるということですから、でもその一人一人にねやっぱりストーリーがあるというか、同じではないということがねあるので、ぜひ90人分の証をねなんかまとめていただいて、それもまた素晴らしいんじゃないかなと思いますけれどもね、で本当に神様の祝福が、この滝山さんの働きを通して、多くの方に注がれているということで、今日はその短い時間でしたけれども、その本当にスピリットをね私たち分けていただいたんじゃないかと思いますので、またそれぞれに与えられた魂に向かって、福音を伝えていく、ね、そういう決意をまた新たにさせていただいたんじゃないかなと思います。さて、今日は狭き門の話なんですけれども、今年のシリーズの中で、聖書の中の有名な言葉をね取り上げて、有名な言葉っていうのはクリスチャンじゃない方でも知っておられるというか、日本に広まった聖書の言葉というものをいくつか取り上げてお話をしているわけですけれども、そのうちの一つがこの狭き門という言葉ですが、これまでもお話してまいりましたけれども、日本からキリスト教がなくなろうとしている現状の中にあって、日本の中にこう聖書の言葉がいくつか残ってるんですね。で、それが例えば目から鱗が落ちるとか、働かざる者食うべからずとか、狭き門より入れとかね、求めをさらば与えられん、豚に真珠とか、目には目を歯には歯をとか、そういうのがこの残ってるわけですけども、全部古いんですね。文語訳だから文語訳が読まれてた時代に聖書の言葉が広まったということですね。逆に言えばその明治から大正の時代にキリスト教がこの国に与えたインパクトは非常に強かったということなんですよ。だからこの聖書の言葉が多くの方々に広まって、本当に日本の言葉として残っていったわけですね。でも誤解されていることが多いですね。この言葉としては残ってるけれども、なかなかその本当の意味というか、聖書がその言葉を通して伝えている内容がちょっと誤解されているというか、間違って理解されていることが多いので、本当の意味を調べてみましょうというのがこのシリーズの目的なんですけれども、今日はこの狭き門より入れというのか入れというのか、どちらが正しいのかあれですけれども、今日は狭き門より入れというふうに読みたいと思いますが、で古事ことわざ辞典というのがありましてね、ネットに出てくるんですけれども、この古事ことわざ辞典によると、狭き門はキリスト教で天国に至ることが困難であることを例えた言葉って書いてあるんですよ、ね、天国に至ることが困難であることを例えた言葉だそうです、ね、で転じて入学試験や就職試験など競争相手が多くて突破するのが難しいことの例えと、そういうふうに使えますよね。非常に難関の大学だとか、就職の難しい会社だとか、あれは狭き門だっていうふうに伝えますけれども、その例えば入試で使う狭き門というのは、そこにたくさんの人が入ろうとするから狭き門になるわけですよね。競争率が上がって狭き門になっているということで、聖書が言っているこの狭き門というのは別にその競争率が上がって狭くなっているというわけじゃないので、そこが誤解でもあるし、で後でお話しますけども、天国に至ることが困難であるということを例えた言葉ではそもそもないんですね、はい、で、もともとこの言葉が 知られるようになったのはおそらくこの文語訳ですけれども、まあ、いつも私がお話ししている文語訳でも明治訳と大正訳ってあるんですけども、この狭き門より入れというこの意では文語訳の大正訳の方ですね。で、実は明治訳の方は狭いという字が違います。はい、どう読んでいいかわからないような字です。搾取の搾という字の右側だけですけど、まあ挙げてませんけど、まあ、狭き門より入れと、まあ、狭いという字もちょっと古い字ですけれども、で滅びに至る門は大きく、その道は広く、これより入る者多し、命に至る門は狭く、その道は細く、これを見出す者少なしというのが文語訳、大正訳ですね。で今私たちが使っている新共同訳では、狭い門から入りなさい、滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多いと。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ない。まあ、命に至る門は狭いです、小さいです、なかなか見つかりません、滅びに至る門は広いです、みんなそっちに行きますよっていう、そういう意味なので、まあ少なくともこの競争率が高くなって狭くなってるということじゃないですね。だからまあその点も一つ間違って理解されているところはあるんですけれども、まあ先ほどのこの表現でね、天国に至ることが困難であることを例えた言葉って書いてあるんですけど、もしそうだとしたら絶望的なんですよね、これ。天国に入るのはすごい門が狭くて、難しいですと、そんなことをイエス様おっしゃったんだとしたら誰も入れないじゃないかということになるわけですけれども、でこの言葉をね、ちょっと話がそれますけども、有名にした小説があるんですよね、狭き門っていう、はい、お読みになったことありますか？いらっしゃる、あ、おられますね、はい、ありがとうございます、はい、アンドレ・ジットという人の狭き門、ですけれども1909年に書かれた、まあ、古い小説ですね。で日本でもすぐに和訳されて、この日本でもこの狭き門という小説がすごく話題になったそうなんです。はい、で中身はですね、まあ恋愛小説のようなお話なんですね。ジッド自身の、まあ、自伝的小説とも言われてますけれども、まあ、キリスト教的な内容を持った恋愛小説なんですね。で、まあ、興味のある方はぜひ読んでいただいたらと思いますけれども、まあ、なかなか面白いお話なんですけれども、主人公の女性アリサという女性が、2歳年下のいとこのジェロームを、まあ、愛しているわけです。で、まあ、ジェロームと、まあ、相思相愛になりましてですね、で周囲も2人を祝福して、このアリサとジェロームが結ばれるんじゃないかなっていう感じだったそうなんです。でところがアリサの妹のジュリエットもジェロームに好意を抱いて、ね、自分の妹も自分の好きな人を好きだということが分かるんですね。でそんなこともあってですね、アリサはこの自分の思いを成就させることは、ね、果たしてその神の御心にかなっているかどうかということで悩むんですよ。そこで狭き門という言葉が出てきて、彼女は熱心なクリスチャンであったので、イエス様は狭き門より入れとおっしゃったから、狭き門より入るというのはジェロームとの恋を遂げることではないんじゃないかと思うんですよ、困難な道だから。でジェロームとの結ばれることを彼女は拒絶する、狭き門より入るために。つまり彼女の宗教心が恋愛心を超えるって話なんです、はい、なかなかないですよそんなことね。だからこそまあノーベル賞なんですけども、それぐらいだから彼女はこのイエス様の言葉に従うことに、まあ、かけるというかな。で、その後アリサは死んでしまうんです。で死んだ後にジェロームがアリサの日記を見ると、彼女のその苦しい胸の内が描かれてるんですね、日記の中に。ジェロームを愛している、でも狭き門より入らなきゃいけないということで、ジェロームとの思いを遂げられないと言って、まあ、ジェロームはその日記を読んで、ジェローム自身もその後一人で生きていくんです、ね、 で、みんな狭いもんに行くっていう話なんですね。ちょっと 今この小説書いても多分誰も読まないんじゃないかと思うんですけど、まあ、当時はね非常にこれが日本でも話題になったというのはキリスト教っちゃすごいなと、やっぱ聖書の教えというのはこれだけこう人の心を動かすもんだというような多分ねそういうインパクトがあったんじゃないかと思うんですけども、で、まあ、自分の願いに反することが狭き門から入ることなのかと、こうなんか難行苦行というかな、そちらを選ぶことが狭き門から入ることなんじゃないかなっていうふうに、まあ、ちょっと誤解された節はあるみたいです。で、じゃあこの命に通じる門は狭いというですね、この狭い門から入りなさいという話ですけれども、まあそれでなくてもね、キリスト教は狭き門なわけですよ、ね、今特にこの国においては、狭い門だし、それを見出すものは少ないということは、まあ、神様はねわざと救いを分かりにくくしてらっしゃるのかと、ね、そんな狭い門にして、そしたら誰も救われないじゃないかと、そう我々思いますよね。だから先ほどの孤児ことわ辞典の説明からいくとね、天国には入りにくいですよっていう例えだって書いてあるけれども、いやいやそれは困りますと、もしそうだとしたらね、いや神様もっと広くしてくださいと、ね、みんなが入れるようにしてほしいんだけども、まあ、そういうふうに誤解されてる。で、実はこの、まあ、例えですけれども、これは三条の水訓、イエス様がおっしゃったマタイの5章から7章に書いてあるイエス様の三条の水訓のまとめのお話の一つなんです。これが、ね、すごく重要なところです。で、聖書の言葉っていうのはそこだけ切り取ったらやっぱ誤解されやすいことがたくさんあるんですけども、その言葉の一つなんです。実はこれは三条の水訓ね、貧しいものは幸いであるというところから始まるこのイエス様の教えがありますよね。で、三条の水訓っていうのは何かというと、神の国の新しい立法、イエス様の弟子として生きる者はこういうふうに生きなさいって教えなんですよ。だから三条の水訓の教えっていうのは、まあ、イエス・キリストの弟子じゃない人、まあ、こんな言い方するとちょっと変ですけど、イエス・キリストの弟子じゃない人にとってはこの三条の水訓の教えは無関係なんです。イエス・キリストの弟子として生きるならば、あなた方は世の光である地の塩であると、イエス・キリストの弟子として生きるならば、ね、あなた方は裁き合っちゃいけませんとかね、あなた方の目が罪を犯させちゃいけませんとか、まあ、非常にまあ厳しいように思えるけれども、高い倫理観であるし、高い道徳観であるし、高い愛を求めていく、キリストの弟子として生きていくためにはっていうのがこの三条の水訓の教えです。で、その最後に出てくる締めの教えの一つがこの狭き門なんです。狭い門から入りなさいと、イエスの弟子として生きていくときに狭い門から入りなさいと教えがあり、その次に出てくるのが身によって木を知るという例え話なんですね。つまり選んだ結果として、実が良ければその選んだ結果は、選択は正しいんだということであるし、で、御心を行う者だけが神の国に入ることができるんだと。で、最後の最後、有名な家と土台の例え話、御心を実行してなかったら、本当に最後の最後実行してるかどうかはバレますよと、ただ口だけで言ってちゃダメだと、実際にやってなきゃダメですよっていうのが家と土台の例え話で、まあ、つまりこの4つの例え話によってこの三条の水訓が締めくくられるんです。狭い門から入れというのはイエス様がイエスの弟子に対して言われた言葉なんです、ね、だから神の国に入る前の話じゃないんです。だから神の国に入ろうとしている人がどっちから入ろうかなと思って狭い門から入れっていうふうに誤解されてるんだけど、そうじゃないんです。神の国に入ったら常に狭い門を選べというのがこの言葉の意味なんです。イエス様の弟子に対して言われている言葉です。門とはもちろん選択のことです。イエス様の弟子として生きるときに私たちは常に選択を迫られると、どちらがいい、ね、まあ、何を食べようかということじゃないけれども、大きな選択が私たちの人生の中にはある、もしかしたら小さな選択もあるかもしれない。で、その時に狭い門を選べとイエス様おっしゃったんです。狭い門とは何かというと、選びたくない方ということですね。好ましくない方、もしかしたら困難である方だったり、辛いと思われるかもしれない。 そちらを選びなさいとイエス様は弟子たちに、つまり私たちに言われたんです。で、意識しないと我々は常に広い方を選んじゃうから、楽で好ましい方を選ぶでしょうと。それはそうですよ。我々考えなかったらそれは楽な方行きますよね。楽しい方、楽な方、好ましい方行く。でもイエス・キリストの弟子として生きる時には狭いものを選べと。で、しかもそれは見つけにくいって言うんです。大変ですよ、見つけにくいんだからね。もしかしたらあることすら気がつかないかもしれない。それを見出すものは少ないと言われてるんですから。まあこれはだからイエス様の弟子として生きるものに対するイエス様からの忠告ですね。だから祈りつつ探さなきゃいけない。我々は無意識に広い道を選んでしまうけれども、必ず命に通じる狭いものがあるから、それを私たちは祈りつつ探して、それを選んでいきなさいというのがイエス様からの教えです。だから故事ことわざ辞典を直してもらわなきゃいけないです。天国に入るのが狭いという意味ではない。むしろイエス・キリストの弟子として生きるということは時にとても厳しいことですよと。選択が迫られた時に私たちは安易な方の選択をしないようにしなきゃいけないよとイエス様はおっしゃった。なぜか、私たちは罪の世界に生きているからです。この世界は罪が支配している、サタンが支配している世界だから、常に広い方に、楽な方に私たちは導かれて、無意識にそういう流れの中にいるから、その傾向を持ってますからね。罪ってのはそういうことですから、的外れって傾向だからね。神様じゃない方に我々は引っ張られてますから、その逆行かなきゃいけない。ちょっと関係ないけど、まあ、皆さんもオリンピック見てると思いますけど、はい、面白いですね今年のオリンピックね。なんか奇怪な競技がいっぱいなんかぐるぐる回ったりする、ね、ダンスですかね、ブレイキンっていうですね、あれどうやってどっちがうまいか選んでるか分かんないですけど、僕が一番ハラハラドキドキするのはね、登るやつですね、登るやつ、あれなんて言ったっけ、で日本の高校生の子がね、空飛ぶんですかね、銀メダル取りましたけど、僕は軽い高所恐怖症なんですよ、だから人が登ってるだけで怖いんですよね、でも10メートルぐらいね、こうすくすくと猿みたいに登って、いやしかもなんか指2本でこんなになって、こうすごいなと思いますけどね。でもああいうやっぱりオリンピックでメダル取れない人は狭いもんから入ってんだろうなと思いますね。常にこの厳しい厳しい方を選んでいくからあっちへ行くんだろうなと思います。僕なんかもう楽な方楽な方行きますからね。とてもじゃないけどあんな高いところに登れそうにないし、最近ちょっとぶら下がり健康法みたいな感じでぶら下がってるんですけど、ぶら下がれないんですよ、でもう昔結構僕鉄棒得意だったんですよ。中学校の時大車輪やってたんですよ。何ですかその絵っていうのは。今じゃとても信じられない。本当にそうなんです、鉄棒大好きだったんですよ、大車輪やってくる。でも今はもう普通にぶら下がるだけでももう10秒が精一杯ですね。もう広い方を歩んでいくとこうなっちゃうっていうですね、そのあれかもしれませんけども、まあでもイエス様は私たちに狭い方をとにかく選べとおっしゃった、じゃあ神の国に入る、神の国に入る前の人への言葉はどうかというとですね、広いもんだから皆さんこういうと書いてあるかというと、実はそうじゃない、もっと厳しい、もっと厳しい、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴通る方がもっと優しいんだから、狭いもんどころじゃないですよ。ラクダが針の穴通るよりももっと難しい。この国は金持ちだから、まあ格差社会で貧しい人たちもいることも事実だけども、世界的に言えば十分金持ちですよ。十分金持ちだし、金が支配している国ですからね。そういうところにいる人たちが神の国に入るのは狭い門入るよりもっと厳しいですよ。ラクダが針の穴通れないでしょ、ラクダが小さいか針がでかいかですからね。どっちも起こり得ないわけですけど、でもイエス様はそうおっしゃってるんですよ。狭い門入るよりもっと厳しい、ラクダが針の穴通る。じゃあ誰が救われるんですかと、それを聞いた瞬間に弟子が答えるわけですよ、イエス様に。と それでは誰が救われるんですか、そんな救われることないじゃないですかと。ラクダが針の穴を通るより難しいということになったらね、日本人がクリスチャンになるなんてもうほぼ不可能です。もう完全に不可能と言われても仕方がない。それに対してイエス様は何とおっしゃったんですか。これ言われて、人間にはできないことも神にはできると言われた。ここですよね。人間にはできない、金持ちが神の国に入るなんてことは人間には絶対できない。でも神はそれをなさるんだと。神の技なんだ。私たち人間がいくら努力して頑張ったからといって一人の人を神の国に入れることはできないんです。神の技です。先ほども竹山さんが明かししてくださいましたけどね、本当に神の技が一人一人の方の中に起こっている。私たちが神の国に入ることができているのはなぜか神の技でしょう。誰かが努力したからではない。つまり神の技が現れるために私たちは生きているわけです。神の技が現れるために福音を伝えているわけです。神の技がここにあるから信じて福音を伝えているんです。私たちがいくら上手に福音を伝えたからといってその人が神の国には入らないです。私たちができることは神の御言葉を伝えること、福音の種をまくこと。でもその人が信じて神の国に入るのはなぜか、神が働かれるから。それで私たちはラクダを針の穴に通される神様に期待するわけです。自分に期待しちゃダメです。自分に期待したってね、何もできないです。で、私たちはただただ神様に期待して、神様、ね、あなたはラクダを針の穴に通される神様ですから、ね、その技に私は期待しますと、ね、アーメンですよね、皆さん ね自分の力を期待してもダメです。うまくいかない、ね、どれだけ熱心であろうが、どれだけ勉強しようが、どれだけ頑張ろうが、ラクダに針の穴を通すわけだから、神様、あなたの技を起こしてくださいと。私はあなたの技だけを信じてますと。それに期待してあなたの福音を伝えますと。その時に私たちはこの神の技を見る。狭き門、それは私たちがイエス様の弟子として生きていく時に選ばなければならない門です。私たちは広い門を常に選んでしまうということを自分自身に言い聞かせなければなりません。我々は常に広い門を選んでしまうもんだと。でも必ず命に至る門がある。それは狭い門、見つけにくい門かもしれないけど必ずあるよとイエス様もおっしゃってるんですね。それを選んで私たちは通っていく。狭き門より入れ。私たちのこの選択がやがて神の栄光になる。そしてこの狭き門を選んでいる私たちの歩みの中でイエス・キリストの福音を伝えて、その人が神の国に入ることができるように、神に期待してその福音を伝え続けていく。この狭い門とラクダの針の穴ですね。まあ、この対比はなかなか面白いと思いますけれども、いずれも神の技がそこに表されていくということを私たちは信じていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、狭き門より入れとイエス様は私たちに命じられました。それは私たちの本性が、この罪深い私たちの心が常に広い門を欲してしまう、広い道を欲し、みんなが行く道を欲してしまうからであります。あなたはそのことをよくご存知で戒めてくださったことをありがとうございます。どうぞその門を見出すのは難しいとイエス様もおっしゃいましたが、私たちは自らを戒めて、本当に小さなことの中にも永遠の命に至る狭い門を見出し続けるものとならせてください。また一方で、金持ちが神の国に入ることはラクダが針の穴を通るよりも難しいとイエス様はおっしゃった。不可能であると言われたに等しい。しかし神はそのことを成してくださる。私たちはただただ あなたの技に期待して、あなたの素晴らしい福音を、この託された福音を伝えてまいります。どうぞ私たち一人一人にもあなたの御業を体験させてください。この国において本当に今キリスト教会瀕死の状態です。神様憐れんでください。でも私たちをどうぞ用いてください。そしてあなたの御業を一人一人が体験する、そしてこの教会が体験する中で日本のキリスト教会もまた再生されていくものと私は信じております。なぜならばあなたは生きて働かれる誠の神だからです。イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストのくすしき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一堂の上に、そして常しえに豊かにありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。